ドリームボイスコミュニティラジオステーションドリラジ延長戦 in ポッドキャスト。はい、こんにちは。ボーカル教室ドリームボイスの淵田康坂です。この番組はと言いますと、ドリラジの延長戦をですね、何の編集もなく垂れ流すという非常に安易なポッドキャスト番組です。それでは聞いていただきたいと思います。どうぞよろしく。ドリラジのですね、オリジナルラジオドラマの、煽り番組です。
イエーイ。
というわけで、自分のね、役名、何々役の何々ですみたいな感じで、自己紹介をお願いします。まずはこちら。
はい、小松健二役の重松慎二です。
はい、重松さんです。はいはい、はい、ではこちら。
中井玲子役を演じました、はい、平山優子
です。自分の役目忘れない。はい、じゃあ最後。
はい、早苗役の井上優です。
はい、というわけで友情してどうぞ。
はい、早苗の母役の高木和歌子です。
はい、というわけでね、僕も先生役として出ましたけどね。はい、というわけで先ほどね、収録が終了したという感じなんですけどもね、はい、一つずつ感想を、じゃあまずじゃあ新松さんから。
いや、そうですね、ラジオドラマというのは初めてだったんですが、結構そのいろいろと考えてきて、で本番に臨んだんですが、本番ギリギリでまた原稿が差し替わると
脚本が上がってますね。
まあちょっとドキドキしましたが、無事事なきを得て収録できましたのでとても楽しかったです。
ね、先ほどね、福山君に似てるというね、若ちゃんからね、
声がね
ってラジオなんか見えないんだから一応イメージさせとけ。
そのなんかあくまで声がねって強調するのはそれはなんか
すごい意味が、
今だと見た目みたいな話になっちゃう
ね。はい、じゃあ萌子さんは。はい、
レイク役をした平井萌子ですけれども、
もう一回言って
初めてラジオドラマに私も出させていただいたんですけれども、すごい緊張しました。
手汗かくぐらいの
でもすごい楽しかったです、
ね、どの辺が難しかったとか、どの辺が面白かったとか。
もう全然感情を出さないように、で途中でちょっと病気になるじゃないですか。あ、ですよ
ね、半分ネタバレですけど、まあ、そうですよね。
そうですよね。
まあ大丈夫ですよ、まあ、多少のネタバレはね、はいはい、
もうそこがちょっと感情を抑えながら、
ね、元気じゃないと、はい、元気じゃないよね。はい、というわけで、ラジオドラマ2回目ですかね。はい、じゃあゆうちゃんは。
はい、私はですね、ちょっと共演者の方々がですね、すごく上手で、こう来たセリフになんかもうそのまま乗っかってればもう自然とセリフが出るっていう一体感を感じました。もう流れでもうちゃんと感情がこうバーって出るっていう感情ですね。やれてもう本当に楽しかったです。
、ね、今回はね、いつもねラジオドラマね、こう脚本、僕書くんですけどね、3人とも一応立てるというのがテーマでね、あんまり、ね、モブキャラは僕とね、はい、高木和歌子さんね、はい、だけで他3人はそれなりの役がちゃんとあるようにっていう設定だったんですけどね、役柄的には例えばどうですかね。
そうですね、自分が結構お調子者なので、でまあちょっとこの登場人物も、ほうほう、まあ、やや軽薄というか部分もあったので、個人的にはすごくやりやすく
て、なるほど、
楽しかったです
ね。自分に似てる、
自分に似てる、ちょっとね、失言とかね、あっちゃうようなところ、
ね、あ、なるほど、なるほどね、はい、萌子ちゃんは。
玲子役はちょっと清楚な感じでおしとやかなイメージがあって、はいはいはい、自分とは全然違うなと思って。
俺声は知ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
知ってたので、声に合うようにっていう感じだけど、そうじゃないんや、
なんかちょっと違う、
もっと活発づけないや。あ、そう、なるほどね、わからんもんやね、声とあれとね。ゆうちゃんはもう、僕はもうゆうちゃんをイメージしてやってましたよ。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
クライマックスの走るシーンはもうあなたが脳内映像の中では走ってましたよ。
あ、本当ですか。
君か脳内レナが走ってたからね。
脳内
映像の中ではね、
通りでめっちゃ演じやすいなと思いながらやってました。
一応ね、そうそう、萌子ちゃんも一応こう当て書きじゃないけどね、その人に合うようにというね。高木さんはどうでしたか、自分でやってみて。
さっき井上さんがおっしゃっていた、流れとか一体感をぶった切ってしまってる半端なかったんですけど、まあ、なんとか噛まないで、なんとか、
ね、噛まなかったですね一番おもろかったのはあのね、ね、若ちゃんが噛まなかった時に唯一 NG をね、出した人が一人いましたよね、
誰でしょうね、
あ、お前やあれなければね、
本当ですよ、
でもこのね18分ぐらいの話ね、実際20分ぐらいになると思うんですけどね、うん、NG ほぼなかったですかね、この3人ね、うん、
ね、3人はね、
なるほどね、物語の聞きどころ、
聞きどころ
って何でもいいですよ、バレない程度、
バレない程度にですか、そうですね、
ない、
いや、やっぱりねでもね高木先生
やめ
て戻っちゃうんですけどそこですかね、
なるほどね、はいはい、じゃあ、
あ、私も高木先生が
これ全員同じ意見、
え、私も高木先生おすすめでしょうか、
待って待って待ってこれ自分絶対聞かないやつ本番
なるほどね、一応学園ものでしたけどね、
そうですね、
ちなみに高校時代はどうだったんですかね、
高校時代は、僕は放送部に、
あ、そうなんですね、じゃあべしゃりとか全然
いける、いやいやいや、実はそれがね、結構緊張してものが喋れないような
の、
まあ、人間なので
そうなんだ、
あまり、まあ、鬱屈していた高校時代
そうなんだ
こんなさ、まあ、爽やかな感じで、
爽やかな感じじゃなかった、ね、さっきね、病気がちのキャラでもない、はい、ではないと、全然ね、
あ、でも実は私も放送部だったので、
放送部かぶり、
放送部か
ぶり、あ、そうなんや、
やばい、この流れに乗っちゃいますけど、私中学校の時放送部でした、
はい、ごめん、俺高校の時放送部やって
た、なんだっけ、毎年応募してたんですけど落ちてました、
ね、あ、そうなの、
人数多すぎて、
放送、あ、放送部ってそんな人気なの、
あ、なんか小学校で、
あ、小学校、
放送委員、
あ、みんな
放送委員かもしれない、
あ、やっぱ喋りたいんやな、でもこれはもう演技があるじゃないですかね、ゆうちゃんとかね、
あ、はい、演技、なんか私は放送部でなんか大会みたいなのがあって、うん、で朗読部門とアナウンス部門ってのがあって、
あ、そう
です、あ、わかります、で私朗読部門だったんですよ、でなんか表現、声に表現を入れるのが好きで、なんか結局その演技の方にもちょっとかじってみようかなみたいな感じになっちゃったわけで、
ね、アナウンス、なんかそのナレーションみたいなやつと今回みたいな演技とかね、でもね、ラジオドラマ初めてって萌子ちゃん言ってたってことは、そういうナレーションみたいなのはやってて、
そうですね、私もあのそういう大会系みたいなので 放送とかしたり、 あとさっき言ったあの大会みたいなので朗読とかアナウンスとかあって、
はいはいはい、
でアナウンスの方で私やってたんですけど、はいはいはい、淡々とひたすら読んでる感じでした、
なるほどこんな演技とかってわけじゃないです
ね、そうですね、
ね、日テレになんかいそうなタイプのね、なんで日テレか分からへんけど、富士よりは日テレから分からないですね、そうね、でも演技とかはしないでしょ、
いやもう本当全然、そうですね、まあ放送部に入った理由も、うん、あの友達の姉貴が放送部に入ってるから、うん、でその友達が、男一人で入るのは嫌だからお前も来い、
いやそれ
なんとなくで入って、でその半年後友達が、学校を辞めてしまう俺一人取り残された
そのまま残っちゃったなるほど、ね、
まあまあでも演技をするのはちょっとそうですね、僕も
いやいやいやいやいや上手でしたよね、本当に、はい、というわけでそうそうお時間が来てしまいましたけどね、あのじゃあ一人ずつ宣伝文句をなんとなく言っていただいて、じゃあゆうちゃんからいきますかね、
はい、はい、宣伝、私がやったさなえちゃんはですね、ケンジ君にもレイコちゃんにもいろんな感情を持っていて、でその感情も最終場面に行くに至って結構変わっていくですね、こういう成長過程とか変化とかがいろいろあるので、そういうものも楽しんでいただけたらなと思います。
すごいですね、模範解答ですね
あれ
よくある、よく聞いた、俺あの王様のブランチでよく聞くようなはい、じゃあまよこちゃん、
そうですね、高校時代の やっぱり恋愛とかそういうのがもう成長期とかもうすごいいっぱい盛りだくさんの話かなと思いますのでぜひ聞いてください。
はい、
お願いします。
はい、最後に
では、最後にそうですね、なんかこのこの模範解答の流れが、
まあ、このまま行くと番宣で言うと君坂井雅人やからね役的に言うと
では、ドリラジ、ラジオドラマ、まあ
何もないな
本当にね、ちょっとダメなんですよ、アドリブ聞かないっていう。
はい、ではですね、3月30日ですね、3月最終の土曜日、ぜひラジオドラマ聞いてくださいというところで、今週は皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。